これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
学生に向けた勉学のためのメッセージをお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部理科教育講座の長男幸康先生です。
こんばんは、長男幸康です。
そして今週のアシスタントは菱谷美香さんです。
はい、皆さんこんばんは、菱谷美香です。
先生、今日は、学生に向けたメッセージということでお話を伺うわけなんですけれども、はい、これはやっぱりその大学が学生にとってどういうところであるかとか、どういうことをしてほしいかというお話になるわけですね。
はい、そういう話をしたいと思います。
はい、で、学生の皆さんに向けたメッセージではあるけれども、これから大学に入ろうとする高校生中学生の皆さんに向けたメッセージにもなっているというふうに想像してますが、いかがでしょう。
そうですね、大学はどういうところなのかを、簡単にですね、分かってもらって大学に進学してもらえればありがたいですね。
ということは、お子さんお孫さんを持っている方もそれを聞いて、お子さんお孫さんに話して聞かせるというのもまた大事ですね。
ぜひそうしてください。
はい、ということで先生、今日はまず最初にどういうお話を伺えるんでしょう。
そうですね、まずは大学はですね、どういう場所かというところですね、はい、社会とのつながりでどういう場所になっているかということをお話ししたいと思います。
はい、まず社会とのつながりというところがちょっとこうなかなか特徴的かと思うんですが、
はい、大学というのは皆さんの社会人になるんですけど、社会人になるためにですね、実は教育現場といいますか、教育をする場所はですね、大学が、最後になるんですね。
つまりその学生の皆さんにとっては大学を出たらもうその先は社会しかない。
社会しかない、うん、ですからその教育現場といいますか、その場所では最後の場所になる。ですから、訓練といいますか、社会に出る一歩手前の、常識とかですね、方法とかですね、それを学ぶ場所になりますね。
結構皆さん大学では何々を勉強したいっていうふうにして入ってきますよね。
はい、
でもそれは何々を勉強したいっていう以外に、その大学で学ばなければならないものがたくさんあるということなんでしょうか。
そういうことですね、社会は結構ですね、社会は厳しいんですね非常にはっきり言ってしまうとで、例えば社会だとですね、何も教えてくれないというか、もう失敗してしまうとですね、切り捨てされてしまうというか、もう失敗が即ですね、その仕事をなくしたり、あるいは利益を失ったりするですね、ものすごく大きな場所なんですね。でそれはですね、ルールがあってですね、例えば時間を守るとかルールを守るという厳しい中で成り立ってるわけです。でそれをですね、やっぱり大学でですね、勉強するということが非常に重要なことなんですね。
大学で慣れてもらうということでしょう
か。そうですね、はい、ですから時間を守るとかルールを守るということが大学では非常に重要になってくるということですね、うん、で大学だと教育現場ですから、教育というのは失敗が許されるんですね。
おー、なるほど、はい、
だから例えばテストを0点取ったとしても次頑張ればいい、
うんうん、
だけど社会はですね、例えば、失敗してしまったらですね、うん、もう二度とチャンスはないかもしれない、
うん、
だから大学ではですね、その失敗をしないように、失敗をして失敗をしないような方法を身につける、そういうことが重要になってくる。
失敗の練習もしていいと。
そうです、うん、教育現場だから失敗していいわけですね、うん、失敗してもどんどんどんどん、失敗しない方法を身につければいい、うん、だけど社会は失敗したらもうそこで終わりという、うん、
使えねえやつだなみたいな、
そういうことなんですね、うん、だから教育現場はですね、できない人でもできるようにしてしまう、うん、 しようとする、
うんうん、
だけど社会はできない人はできない人のレッテルを貼られて捨てられてしまう、うんうん、だから大学の方ではそのできないことがあればできるように勉強していこうというのが大学の場になるわけですね、うん、
とすると練習、その失敗をする練習もかなり厳しいものになるんじゃないですか。
そうですね。ですから甘えてはいけないということですね、うん、やはり、失敗はしてもいいけど社会にのっとったルールでやるべきだというふうに私は考えています、
うん、例えばそうしますと先ほど先生おっしゃった時間を守るっていうルールがありますよね。
そうですね。
これの守らせ方もあるわけですね。
そうですね。端的に言うとですね、あのレポートの提出とかですね、うん、締め切りありますね、うん、よくですね、その5分遅れたとかですね、1日遅れましたとか、いろいろ理由考えてくるんですよ例えばバスが遅れましたとか、ちょっとあの部活が忙しくてとか言うんですけども、うん、例えばですね、大学だとその許す先生もいると思うんですけど、うん、社会だと許してくれないんですね、うん、例えばその入札でも何でもそうですけども、例えば5時で締め切りと言ったら5時に間に合わなければもう契約はできない、うん、そういうのが社会なんですね。
そうですね。
ですからその勉強としてレポートの提出に関してもですね、ちゃんと時間を守るとか、いうことは必要だと思います、うん、
それが失敗をしないための練習。
そうですね、うん、あとルールですね。例えばよく社会でも契約をするときにですね、必要な書類とか必要な事項というのがあるわけです、
はい、
それをかけただけでも社会というのは契約をしてくれない、あるいは採用してくれないというのがあるわけですね、うんうんうん、だからそのルールを大学でもやはり守ってほしい、ルールとして、うん、で例えば具体的にどうすればいいのかというと、レポートで言いますと、レポートの書き方のルールってありますよね、うん、鉛筆で書きなさいよとか、ペン書きにしなさいよとか、枚数何枚にしなさいよとか、そういうことをですね、守るということが重要になりますね、うん、よくですね、鉛筆書きはダメだっていうレポートでもですね、鉛筆書きにしてる学生とか来るんですよ枚数をですね、うん、4枚なのに頑張って10枚書いてきましたとか、うんうん、まあ、それはいいんですけども、うん、だけど社会ではやはりですね、4枚で持ってきなさいっていうのを10枚書いたら、うん、もう即その段階で書類選考してくれないですよ。
あ、そうですね、う
ん、頑張ったのは分かるんだけど、うん、そういうですね、枚数とかですね、そういう指定がある場合はちゃんとフォーマットにのっとってやるっていうことも、うん、社会に出るためのルールとしては重要だと思ってますね。
うん、確かにね、分量が多いだけで中身がスカスカだと全然意味ないですね。
そうですね、内容も重要ですけど、うん、社会は形から入るってことも多いので、うんうん、
そこら辺はやはりその大学の先生方は皆さん、厳しく学生の訓練をしてるわけでしょうか。
そうですね、僕は個人的には非常にそのフォーマットとか時間を守るんですけど、先生方の中にやはりその時間を少し遅れてもいいという先生がいますけど、僕は良くないと思いますね、
まあ、多めに見るっていうのもまた一つ社会ではあるんですが、
はい、
これはルールを超えたルールみたいな部分もありますからね。
そうですね、多めに見るってことも大切なんですけど、やはりその中でもやはり教育の場なので、うん、社会に出たらダメだとかですね、ある程度けじめをしっかりしないと、うん、社会に出た時にやはり失敗すると思いますね、うん、だから大学生活でできないことが社会に出てできるかっていうと僕はできないと思いますので、
はい、確かにそうですね、はい、うん、あと先生、例えばですね、特殊事情があったりとかですね、
はい、
それから、まあ、先生のゼミの学生だったりとかいうことで多少このポイントをアップしてもらう、あるいは少し緩めてもらうっていうのはないんですか。
はい、僕の基準としてはですね、やはり公平、成績は公平につけるという信念でやってますので、例えばうちのゼミの学生で、だからこそ、成績を甘くするということはないですね、全て平等に扱う、それがやはりその学生と教員との、ね、信頼関係を生むことにもなりますし、あ、うんうん、まあ、エコひいきといいますか、ひいきというのは良くないと思います、
うん、逆に非規の引き倒しになっちゃいけないと。
そうですね、うん、はい、それが社会に出るとそのやはり公平な競争とかできなくなりますから、うんうん、それもやはり社会においてはやはり公平っていうのが大前提のルールですからね、う
ん、確かにあれですもんね、ウェットな社会じゃなくてドライな社会ほどその、きちんとした公正な競争というのは重要になってきますもんね、
はい
はい、うん、あと先生、この大学の中でですね、例えばその学生が少しずつステップアップしていく、つまり1年生で入ってきたのが4年生になって卒業していくっていう中で少しずつ慣らしていくっていうこともあるんでしょうか。
そうですね、やはり1年生ではですね、やはり高校から上がってきたばかりなので、うん、学生気分というかルールが分からないんですよ。高校は結構甘くて、うん、宿題を出さなくても、成績がよく出たりするんですけれども、うん、それは少しずつ僕慣らしていこうと思ってます。1年生はそのルールを教えて少しぐらい、基準に外れてていても注意をしながら、うん、直して生かせますけど、うん、3年生とか4年生に社会人に近づきにすればものすごく厳しくすると、うん、対応は厳しくするつもりでいます。
なるほど、 あと先生、弘前大学の場合はですね、遠藤学長が、
はい、
学生卒業する学生の品質を保障するというようなことをおっしゃってますけれども、はいはい、これは大学どこでも卒業すれば同じじゃないのかなっていう気もするんですが、
はい、
そこら辺の違いっていうのはどんなものなん
ですか？そうですね、それは学士力という話で、言われるんですけども、国際的な流れとですね、日本の流れというのがありまして、
はい、
今ですね、その大学生には学士力を求めると、卒業までに学士力を身につけるということが要求されています。
学士力、
はい
はい、これはどういうものなんですか？
大学はですね、卒業をするときに学士という称号をもらえるんですね。ですから大学のですね、卒業式は卒業式と言わずに、
はい、
学位授与式と呼ぶところが多いですね。
なるほど、
卒業式じゃないんですね、うん、学位をもらう場所、学位授与式なんですね、
うん、学位っていうとなんか博士号とかそういうのばっかりかと思いましたけど、
ね、はい、4年生が、出ると学士という称号で、うん、でマスターコースは修士という称号で、うん、ドクターコースは博士という称号で、全て学位なんですね、うん、はい、で4年生は学士という称号がもらえますので、うん、それを卒業までに、身につけようと、その内容が、今遠藤学長が言われるその質の保障ということになると思います。
まあ、確かに社会にしてみればその学生卒業してくる卒業生が、品質、社会人としての品質がきちんとしているということになれば、はい、採用する側も安心ですもんね。
そうなんですよね、うん、
ちなみにその学士力というのはどういうものが要求されるんですか？
国際的な流れとしてはですね、3つの要点があると言われてますね、
はい、
これはOECD、国際機関が、表明していることなんですけども、大学をですね、卒業する学生にはこの3点ですね、
はい、
3点の、能力が必要だと言われてます、うん、これが、鍵になる能力というふうに言われてるんですけども、
はい、
その3つというのは、はい、1つはですね、相互作用的に道具を用いるということですね。
相互作用的に道具、具体的にはどういうことなんでしょう？
いわゆる相互作用なので自分と相手ですね、
うん、
つまりコミュニケーション能力ということになりますね。
言葉とかを使って、
そうですね、
相互に伝達できると、
はいはい、言葉であったり、あるいは最近は、インターネットですね、メールを送ったりということで、うん、電子機器を用いた、相互通信というのも、道具を用いるということになりますね、はい、あとは2つ目はですね、自律的に活動するということですね、
うん、自律的というのはこれは自分でということですか？
そうですね、うん、よく最近の社会人ですと指示待ちの社会人がいるというふうに言われてるんですけど
言われてます、ね、
それではダメだと、
はい、
だから自分でですね、何でも問題をですね持ってきたり、あるいは、目的を持ってきたりして、うん、それに積極的にですね解決していこうという姿勢ですね、態度とか姿勢が重要だというふうに言われてます。
結構積極的な態度ということですね。
そうですね、うん、それが、大学生には必要だと、
うん、
いうことですね、
はい、
で3つ目はですね、異質な集団で交流するということですね。
これはその同じ社内だけの話じゃないということ
ではないですか？そうですね、これはOECD というのはもともとヨーロッパが中心で、言われてきたことなので、ヨーロッパだと多民族国家なんですね、
うんうん、
だから異質な集団というといろいろな民族が違った人が入ってきているので、その人たちとですね集団で、まあ、コミュニケーションを取りながらやっていくということがものすごく重要なことになってきてますので、
うんうん、
それが必要だということですね、
うん、
例えばこれは別に日本ではあまり、多民族国家と言えない部分があると思うんですけど、うん、それは別に多民族ということではなくてですね、例えば、うん、男性女性ということも文化が違う異集団になりますし、
はい
はい、あるいはですね年齢ですね、
うんうん、
小学生と大学生違いますし、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんも違いますよね。
そうですね、う
ん、そういう年齢も、異質な集団になりますから、
うんうん、
小さい人から大きな人までというか年齢の幅の違う人と交流するということも重要な交流になりますし、
うん、
あと地域ですね、青森と大阪とかですね、
うんうん、
九州の人と交流するということも、まあ、文化が違いますので背景にあるですね、
はい、
そういうことも異質な集団ということになりますね。そういう人たちとうまく交流していくという、
うん、
姿勢というか態度というか方法が身につけるということは重要になってくるわけです、
うん、なるほど。その OECD の、 その、3つの、キーになる能力、はい、これをじゃあ日本ではそのまま使って、学生を育てるということなんですか？
そうですね、これはあくまでもその OECD が提唱したモデルなんですけども、3つのキーポイントなんですが、これをですね、日本の中教審といいますか、はい、まあ、文部科学省の、諮問機関が、アレンジしてですね、日本では4つの能力というふうにして表してますね。
ということは、
はい、4つのうちの1つは知識、
はい、
であと技能、うん、態度、うん、創造的思考力、この4つになります。
おー、なんか知識技能は分かるような気がしますけれども、
はい、
態度っていうのは何なんですか？
そうですね、これ態度はあの OECD の2番目の、項目に当たるんですけど、自律的に活動する、つまり何事に向かっても、ね、自分で問題を見つけてくるとか、自分で目的を見つけるとかっていう、うん、その取り組む姿勢ですね、うんうん、あるいはその異質な集団で交流する場合の、うん、異質な集団に対してですね、積極的に交流していこうという態度、うんうん、これらがすべてこの文部科学省が言っている態度になります。
ということを踏まえた上で、その大学ではカリキュラムを編成、
そうですね、
あるいはここの先生方が自分のご自分のその、授業計画を立てるということになるわけですね、
はい、
これはでも結構先生方大変ですね。学生は楽じゃないですか？
そうですねあので、特に今ですね、文部科学省といいますか言われているのは、単位の実質化ということが言われてまして、
はい、
これをですね、大学で取り組みなさいよというふうに言われてます。
これは具体的にはどういうことなんでしょう？
単位の実質化というのはですね、実はあの単位にはですね、ルールがあるんですね。もう規則が決まっていて、
はい、
よく大学だと1単位という単位で表すんですけども、
はい、
1単位はですね、15時間やって1単位としなさいよというルールがあります。
この番組は1回聞くと青森県民カレッジの1単位になるんですが、はい、それとは違いますね、はい、
ただその15時間なんですけど、それにはですね、うん、付則がついてて、予習15時間、復習15時間で、
なんと
合わせて45時間、うん、やらないと1単位にならないと言われてます。
うわー、それはきついですね。
そうですね、うん、で大学の授業はだいたいですね90分で、2単位分、まあ、2時間やったというふうにみなしてますので、
はい、
もし毎週ですね、その2時間の授業を出るのであれば、予習90分、復習90分やらないとダメだと、1単位という授業、2単位という授業は持てないよと、単位は出ないよということになりますね。
だったら1日に4コマも5コマも取ったら、その予習復習だけで寝る暇もないじゃないですか。
そうなんですよ。でよくですね、今言われてるのはキャップ制を設けようということなんですね、うん、キャップ制というのはあの上限単位を求めましょうと、
はい、
で文部科学省が言ってるのは26単位ぐらいですね。これがようやくその予習復習も含めるとギリギリ大学生が、勉強できる時間だろうというふうに言われてます。でうちの大学でもですね、僕は教育学部なんですけど、教育学部は一応30単位というキャプセンを設けてまして、
はい、
基本的には30単位しか、取れない、
うん、
まあ別のルールはあるんですけど、基本的には30単位しか取れないという上限がありますね、
はい、
これをキャプセンというふうに呼んでます。
じゃ あの1年生のうちにいっぱい取って後で楽をしようというのは無理なわけですね。
そうですね、うん、はい、あるいはそのサボってしまってですね、4年生で習得単位がいっぱい残ってるので、うん、50単位も60単位も取って1年で卒業するったら無理だということですね。
なるほどね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の長男安幸先生を招きして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしております。
まあ、大学生ってのは授業の前に予習、後に復習って、まあ、これは小学校から高校まで、
はい、
まあ、一応建前としてはやってきましたけど、
はい、
うちの小学生なんかは大体うちに帰ってくると宿題1枚ペロッとやって、あとはおしまいっていう、
はい、
そういうお気楽な生活なんですが、はい、大学生と比べると大変ですよね。
そうですね、日本だとですね、小学校とか中学校ってあまり宿題出ないんですよね、
うん、
だからプリント1枚とかなんですけど、外国だとですね、うん、よくその小学生とか中学生はあまり勉強せずに大学に行けば行くほど勉強するってイメージがあるんですけど、
はい、
実はそれは間違ってるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、例えばですね、外国アメリカの例だと、アメリカはですね、小学校の宿題でですね、
はい、
例えば民族問題、
民族問題、
はい、アメリカにはどういう民族がいて、どういう問題を抱えてるかっていうことを小学生の課題に出すんですね。
それすごい難しいじゃないです
か。調べ学習ですよ。もう大学生でもですね、
うん
うん、一つの卒論テーマになるようなテーマが小学生から課題として与えられるわけですね、
まあ、もちろん理解は小学生程度
程度でいいんですけども、うん、そういうですね、難しい困難な内容というか問題解決型の宿題が出るわけですね、
うん、
それをやってるわけです。ですから調べ学習もまあ得意になってるし、うん、まあ、大学入ってからもですね、調べ学習もできるっていうことが欧米の学生さんは得意ですね。
うん、 これはまあ後であのまた小学校の教科書の話で、
はい、
あの触れていただきますけれども、
はい、
やはりその勉強の仕方をちっちゃい頃からあの違う方法でやると違う能力が育つっていう、
ね、そうですね。ですから糸井教育も最初そのもう狙いでやってたみたいなんですけど、うんうん、ちょっとですね方針が違っていって今新しく学習指導要領になったっていう経緯もありますので、本当はそれがあの例えば総合的な学習の時間とかうまく使って、はい、欧米並みのですね調べ学習というのができればよかったんですけど、それがなかなかうまくいかなかったということですね。日本では合わなかったということになると思います。
はい、それで先ほど先生あのおっしゃってたの学習力ということなんですけれども、はい、この中でですね、まあ何て言いますか、社会に出てからの能力の中で、
はい、
かなりあの重要なその人との、
はい、
あの意思疎通といいますか、はい、コミュニケーションといいますか、はい、そこら辺はあのどういうふうな育て方といいますか教育の仕方をして
るんですか。そうですね、コミュニケーション能力ってものすごく実はあのどんな職業にも必要なんですね。
うんうん、
であの先日ですねあのうちの教育学部に、就職コンサルタントの先生がいらっしゃってですね、講演をちょっとしてもらったんですけど、はい、その時にですねよく、学生さんでですね大学生で自分はコミュニケーション能力がないから、うん、事務職に就きたいと、
あの人とお話ししにくいから、
まあ、営業じゃないっていうことですね、うん、
意味
で、
うん、
営業はその人とあの知らない人と交流しなきゃいけないので、うんうん、そうじゃなくて内側にこもってる事務職だったら、うん、コミュニケーション能力ないから、うん、適任だっていうふうに思ってる学生がいたんですよ。でその先生が言うには、うん、それはもう大きな間違いだと、うんうん、むしろですね事務職だとですね、まあ、上司とか、うんまあ、あと部下の人もいるかもしれませんし、あと横ですね部署が違った人との連絡とかですね調整とかが必要なんですね、
うんうん、
それがまさにコミュニケーション能力なので、むしろ事務職の人ほどコミュニケーション能力が必要な職業はないというふうに言ってました、
うん、
ですからですねコミュニケーション能力が一見ないような仕事に関しても必ずですね、うん、コミュニケーション能力というかコミュニケーションする力というのは必要になるわけですね。
うん、そうですよね。やっぱり事務職は何だってこの組織の中で仕事しますしね。
そう
なんですよ。
それを うまく円滑に進めないとですね組織が崩壊してしまいますから、
うん、あとその組織に よらない例えば芸術家の方もコミュニケーション能力がないかというと、実はその自分で営業しなきゃいけないので、
そうなんですよね、
能力が高くないといけない
ですね。あれは自分の作品を、生活していくために自分の作品を売らなきゃいけないわけですから、うんうん、個展を開いたりですね、うん、成功させるためにはやはりその、商売っていうのは言い方は良くないですけども、自分の作品を売ったりですね、
見せ
たりする能力が必要ですから、うん、芸術家も本当にコミュニケーション能力がないとダメですね。
基礎的な力ということになりますね。
そうですね、うん、はい、
これをその学生の皆さんにどうやって植え付けるかというのはなかなか大変かと思います。
そうですね、あのコミュニケーション能力はですねその人との交流なので、あの才能もあるんですね残念ながら。
あ、
はい、例えばあの同じ言葉を言ってもですね、うん、同じ内容のことも言っても、うん、言ってもまあ好かれる人と、うんうん、嫌われる人っていますよね、どんな、うん、あの中でも
すぐ反対される人
っていますね。そうなんですよ、同じことを言ってんだけど、うん、あの人言ったらちょっと許せるけど、うん、この人が言ったらちょっと許せないなっていう部分があると思うんですよね、うん、
はい、
それはやはりその才能なんですね、やはり、うん、その人格を含めた才能なので、うん、ある程度ですねコミュニケーション能力にはその才能っていう面もあるのはあるんですね、
うん、
でもですねコミュニケーション能力がある才能はあるけども、それを才能で割り切るんではなくてやはり努力も必要だと、
うん、
だからやっぱり積極的にですね、
うん、
人とうまくコミュニケーションをできるような能力を大学生のうちに身につけなさいよと僕は指導してます、う
ん、才能プラステクニックと、
そういうことですね。よくですねあの大学生活ではその人間関係うまくいかないけど自分は社会に出てったらうまくいくっていう、言ってる大学生もいるんですけど、
うんうん、
僕が思うにはやはりそれはできないんじゃないかと、
うん、
やはり大学でやってることはですねやはり社会に出ても出ちゃうんですね、
うん、
で大学でうまくコミュニケーション取れない人はやはり社会に出てもうまくコミュニケーション取れないケースが増えると思うんですね、
うん、
でやはり大学の場は失敗してもいいわけですよ、
うん、
先ほども言ってるように教育の場なので人間関係が失敗してもですね社会だったらあの社会だったらですねそれが問題になることがあるかもしれませんけど、うん、大学だと、まあ、あの今はですねその、先生もそうですし、あるいは専門家もですね入っていってですね人間関係をうまく、指導してくれるところも出てきてますので、そういうのをうまく利用してですね、うん、コミュニケーション能力をですねぜひとも上げてほしいと思います、
うんうん、確かにその社会としては、例えばサークルの代表なんかをしていると そのサークルの能力じゃなくてサークルを取りまとめる能力を評価しますからね。
そうなんですよね、うん、で僕は教育学部にいるんですけども、よくですね、中央って言いますか、関東の方からとかですね教育委員会の人が来て、どういう先生が欲しいかっていうのをですね教育学部の学生に講演したりするんですよ、うん、
あ、はい、
でその時に言ってるのは、まあ、極端な、自治体の例なんですけども、はい、そのですね教育委員会の先生が言うには、うん、まあ、先生になる能力として何が一番必要かというとコミュニケーション能力だっていうんですね、うん、それはその生徒と、まあ、児童生徒とのコミュニケーション以外に今はモンスターペアレンツ、うん、はい、出てきてるの で、
外部で、
うん、親御さんとのですね、うんうん、保護者とかのコミュニケーションが非常に重要になってきてくるし、うん、あるいはですね今組織なので、うん、やはりですね同僚の先生とか、うん、あるいは上司ですね校長先生教頭先生結構ですね今のその横の同僚の先生とか校長先生との人間関係に悩んでいるその先生も増えてるらしくてですね、はい、それでその学校をですね休職してしまう先生もいるらしいんですね、うん、親御さんだけじゃなくて、うん、ですからコミュニケーション能力周りとうまくやれるか親御さんとうまくやれるか生徒児童とうまくやれるかっていう能力が非常に重要だと、うん、いうことを言ってますね。
確かにそうですよね。
そうなんですよ、
うん、となるとですね先生、そのコミュニケーション能力の中に例えば外国語能力なんていうのも今非常に重要になってきますよね。
そうですね、言葉というのはですねやっぱ道具なんですね意思を伝える道具になりますから、うん、やはりですねその文章力とか言語力というのは重要になってきます、
うん、でその、まあ、外国語の能力もそうなんですけれども、最近その言われてるのがですね、なんていうかな日本語国語能力という部分も英語とはまた別の意味で非常に問題になっていたりしますよね。
そうですね、僕も教えてですね大学生教えてるんですけどやはり文章能力というか言語力というのは落ちてますね。レポートでもやはりちょっと表現が甘かったりですね、うんうん、あとは言ってることが伝わらないことがあるんですよね。
支離滅裂とか
そういうことなんですよ、うん、昔の学生さんはコミュニケーション取れたんだけど今の学生だとちょっとですね意思が伝わらなかったり、うんうん、言ってることが分からなかったりするので、うん、それはやはりその言語能力といいますか文章力の低下じゃないかなというふうに感じてます、
うん、まあ、実際私もうちの若いスタッフの文章を見てこれ何言ってんだろうなってこう首をかしげるシーンがたまにありますね、
はい、ただですねその文章能力が落ちてるからその文章を読んでないかっていうと、うん、昔に比べてですね文字に触れてる機会多いんですね。
文字数はこれどうしてですか。
例えばメールですね今もう大学の実行に中もですねメールをやったり、
はい、
みんなメールをやってますよね。で、うん、メールはあれは文字で伝達してるわけですね。
そうですね、
なので文字をですね伝えて使ってるのは多いんですね。ものすごく
実際自分でも書いてるし、
そうですね、うん、読んだり書いたりして文字は増えてる機会は昔の人には多いんですね、
うん、
だけどじゃあなぜ文字を、いっぱい増えてるのに言語能力、うん、文章能力が落ちてるかっていうと、うん、やはり質なんですね。
質
量はその、うん、携帯メールやあるいはチャットとかなんかでうまく、うん、数は多くこなしているけども、うん、やっぱり質が伴っていない文章が多いということですね。
おということは長い文章とか、
そうですね、
論理的な文章とか、
はい、まあ、しっかりした文章っていうんですかね、うん、例えば身近にある例で言うと新聞とかですね、はいはい、小説ですね、
はい、昔入試では天星人号を読みなさいとかって、
そうですね、
ありましたもんね、
はい、ああいうその新聞、まあ身近で言うと新聞ですね、うん、はい、文章ってのはやはりそのしっかりですね読者に、情報を伝えるという意味では、うん、日本語も、しっかりした日本語を使ってますし、うん、ちゃんとしたしっかりした文章なんですね。それをですねやはりその最近の、風潮として読まなくなっている、まあ、新聞読まなくなっているというのは問題になってますけど、
新聞そのものが、
はい
はい、割とそのウェブサイトで新聞の記事とかって出てますけどね。
そうですね、あれはやはり簡潔化してますし、うん、自分の好きな文章しか読まないんですね。
ああ、
はい、
なるほど、選んで。
そうです、やはり新聞というのはその手触り感というのがあるんですけど、うん、やはり見ていくとですねあれこれは何だろうっていうちょっと見出しとかなんかに興味が、
うんうん、
あるようなものがあるわけですね。それを読んでしまうっていうか、うん、読むこともあるわけです。そうするとやはりちょっと文章がですね増えるとか語彙力が増えたりするわけですね、
うん、確かに新聞を読むときって本当に読む姿勢で読みますよね、はい、姿勢っていうのは横になってもいいんですけど新聞を見ようと読もうという気持ちで読んでますもんね、
はい、うん、何があるかなっていうふうに見て、まあ、新聞もですねそれを狙って見出しとかなんか工夫してますから、
うん、
いろんな記事を読ませようという努力をしてるわけですね、
うん、
それをうまく見るっていうのは重要ですね、
うん、やっぱりそれは きちんと質の高い文章を多く読むと。
そうですね。ですから今の新聞のか新聞社が結構経営不振になってるとか、うんうん、外国だと新聞会社が潰れたりしてますよね、うんうん、であれはやはりその世界的な風潮としてそのインターネットとかで簡単に新聞記事を読めるとか、うん、やはり文章を読む力が、機会が減ってるんですね、うんうん、それで新聞社がこう経営が成り立たなくなってるということも新聞読まなくなった一種の風潮になってると思いますね、う
ん、でも先生今インターネットっておっしゃいましたけど最近はその何でしたっけ電子図書とかですね、はい、ああいうその電子媒体で結構まとまって本が読める状態になってますよね、はいはい、これはなかなかいい風潮じゃないんですか。
そうですね、文字に触れるっていう機会はいいんですけどやはりですね先ほど新聞のところでも話したんですけど余計なものが省いてしまうんですね。
あ、つまりそれ以外のものって周辺記事とかそういうやつ。
そういうことですね、うん、電子媒体のその文書だとまあキーワードで検索すれば全部引っかかってくれるから、うん、自分の好きな文章しか読まなくなっちゃうんですね。
目的の言葉しか調べない。
そうです、うん、で結構ですねその文字にはですねその自分以外のものを読んだりですね書いたりするってことは、うん非常に文章力を高めるのに重要な要素なんですね。
ということはつまりその道草とか脇道とか
ほつき歩きとか余計なものの中から得られるものも多いということですね、
うん、そういえば今小学校あたりでも国語辞典
そうですね、
はい、で遊ばせるっていうか、はいまあ、勉強させるんですけど、はい、それをこうペラペラめくってみなさいよみたいな指導はしてますね、
は
い
は
い、
今辞書なんて言ったらもう電子辞書ですよね。今大学生みんな電子辞書持ってますけど、うんうん、あれは便利なんですよ、うん、だけどやはりあれはですね余計なものがないんですね。キーワードを入れてしまったらもうそれしか出ない、うんうん、余計なものがないんですね。だけど、例えば国語辞書手触りの国語辞書だったら例えば見てるうちにですねちょっと変わった形の漢字があるよとか、うんうん、変わったちょっと語呂がおかしい文字があるよって言ったら見るんですね、うんうん、でそういうことを見ることによってあこれはこういう意味の漢字なのかとかこういう言葉なのかっていうことで覚えていくんですね、うんうん、それはもう当初の目的とは違うけども寄り道をして得られた知識になりますから、うん、そういうことがですねその知識を豊かにするというか文章能力を高める要素になるわけですね、うん、
と同時にその自分で調べようという気持ちにもなってそのテクニックも身につく
んですね。そういうことですね、うん、でこれはですね僕化学をやってるんですけど、はい、科学技術の分野でも同じようなことが言えまして、うん、最近はですね雑誌ですね科学ジャーナルと呼ばれるジャーナルもですね今電子化が進んでいて、うん、CD-ROM とかですね、インターネットで見れるものが多いんですよ、
はい、
そうするとですね昔は雑誌形式というか冊子形式でですね紙媒体だったんですね、うんうん、それがなくなってるんですね、うん、それもやはりその研究分野としてはマイナスの面が多いんじゃないかという先生がいますね。
あと先生さっきからその小学校の話をしちゃうんですけど、はい、うちが子供が小学校なんでついつい最近小学校で英語を習わせようっていう、はい流れがありますけど、はい、これはいかがですか。
そうですねこれもこれ賛否両論あるんですけども、今ですね早期教育英語の教育がみんないいようなイメージを受けてますけど、はい、実はですね反対する先生もいます。
だってちっちゃいうちから習うと綺麗な英語が喋れるっていうじゃ
ないですか。そうなんですよね、確かにですね発音とかですね聞き取りとかは上達するんですね、うん、それは絶対音感がその何歳から身につけた方がいいというのと同じで、うんうん、ネイティブというに近いその発音とか聞き取りはできるんですけど、うん、実はですねその先ほど言ってるように言葉というのは、うん道具なんですね。言葉を、はい自分の意思を伝える道具コミュニケーションの道具なので、うん、道具という面から考えるとマイナスの面が多いと、大きいんじゃないかと言われてます。
あというのは
それはですね、うんそのコミュニケーションっていうか自分の考えを伝えるというのは考え方をしっかりしなきゃいけない、うん、つまり考え方をしっかりしないといけないわけですね。そうなると母国語で考える方がいいわけですね。
そうですよね、うん、
はい。ですから今日本語能力が落ちてるって話が出てきましたけど、はい、その日本語能力が落ちてる状態で、うん、英語を勉強してもですね、うん、結局その薄っぺらな英語になってしまって、うん国際語としてですね英語を喋ったとしても、うん全然通じないんじゃないかと。
つまり国際人としていい加減な人と見られる可能性もあると。
そういうことですね。実際ですね英語の早期教育を始めたですね台湾とか、香港とかも、早期教育低学年から英語教育を始めてるんですけど弊害が出てるというふうに言われてますね。
この弊害っていうのはどういう弊害なんですか？
例えばの台湾の例なんですけど、台湾はですね、うん、中国語といいますか、それが第一外国語なんですけども、うん、あ、第一母国語になるんですけども、うんうん、その英語をですね、早期教育を始めることによって母国語である中国語がですね、うん、うまく喋れない、で物事を考えられない、うんうん、子供たちが増えていると言われます。
論理的に考えられない。
そうですね、うん、それは言葉をいっぱい覚えようとするあまりにですね、うん、一つのことについて深く考える力が落ちているというふうに言われています。
よし、あしということですね。
そういうことですね、はい。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部理科教育講座の長男幸康先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
90分の授業にそれぞれ、予習が90分、それから復習が90分ということで、大学生の、まあ、勉強というのはなかなかこうしてみると大変だなと。
そうなんです、大変なんですね。
改めて思うんですが、ね、自分の時はどうだったかなと反省もあります、はい。実際にですね、大学の学生のですね、学力が低下してるっていうような話もちらほら聞こえてるんですが、はい、そのギャップというのはどういうことなんでしょうか？
そうですね、まあ今全入時代と言われてまして、はい、昔はですね、大学に入れなかった学力を持つ、高校生が、まあ、入れるようになってきたと、倍率が低くなった、うそういうのもありますね、はい。
でも実際その大学としては、先ほどおっしゃったように、卒業生の品質を保証しなきゃいけない、はいはい、ここら辺はどうやって読めるんですか？
それはですね、今流行ってるのはその、高校の内容をですね、大学で教えると、うん、いうことで、まあ、教養教育なんですが、基礎教養を教えるという形になりますね、
はい。やっぱり大学には皆さんそのこれを勉強したいって言って入ってくるわけですよね、
はい。
それなのに基礎的な勉強は飽きちゃったわっていう学生も中にはいるんじゃないですか？
はい、そうなんですけど、今ですね、実はアンケート調査っていうか調査結果がありまして、はい、東京大学のある研究グループがですね、調査した結果なんですが、はい、大学生がですね、思っている大学での勉強の内容と、大学をですね、卒業した社会人のですね、うんうん、大学で必要だったなと思う学習内容と違うんですね。
あ、そうなんですか？
はい、
うん、
大学生はですね、例えば理工学部に入ってきた学生さんだと、うん、やっぱ理工学部だから、うん、まあ、科学の勉強をしたいとか物理の、勉強をしたいと思うわけです、
はい。
で、教育学部に入ってきた学生だったら、やっぱ教育学部、まあ、教育的な内容の話を勉強したいというふうに思うわけですね、
うん、そうですね、
専門的な話を、
はい。
で、よくですね、教養教育っていうんですけども、うん、大学ではですね、必ずその専門以外の勉強しなきゃいけないわけです、うん、はい。語学だったり、運動、スポーツだったりですね、あるいは、理系の学生さんだったら文系の学生さんだったり、文系の学生さんだったら、理系の科目を勉強しなきゃいけないと、それが一番いわゆる教養教育と言われてるわけですけども、
はい、
それがですね、実は重要なんですね。
そうなんですか？
はい、だから大学をですね、卒業して社会人になった人が、うん、大学でもっと勉強したかった内容は何かっていうと、うん、専門の内容じゃないんですね。
お、つまり卒業して振り返って、あ、これもっとやっておけばよかったっていうのは専門じゃなく、
ないんです。むしろ基礎的な、うん、授業をもっとしっかりやっておくべきだった、むしろ必要だったというふうに言ってますね。
お、
そういう人が多いんですね。
それはなんでですか？
それはですね、やはり大学の勉強した内容っていうのは、実はですね、直接ですね、うん、社会に結びつくることってのは少ないんですね、はい。
ということは、その基礎教養みたいなものの方が社会では、
そうですね、
実は役に立つと、
はい。で、社会に出た場合はですね、その大学でですね、どういうことを、勉強方法とか、どういうふうにですね、まとめるかというそのノウハウですね、
うん、
どういうふうに勉強に取り組むか、あるいはどういうふうに問題に取り組むかという姿勢が重要になってくるんですね、うん。そういう意味で専門よりもその幅広い知識といいますか、うん、教養的な、能力というのが、知識というのが必要になってくると言われています。
つまり視野の広さとか、
そうですね、
問題解決能力とか、
はい。ですから社会人になった人は、実際ですね、専門を勉強して大学を卒業してですね、就職したんだけど、もっと大学ではですね、もっと基礎的な能力の方が、うん、社会に出た方が役に立つよというふうに思っている人が多いという結果が出てますね。
なるほどね。会社に勤めたら、その会社の仕事がその人の専門ですからね、
はい。
ということになりますとですね、やはりその大学でその一般教養を学んだ他にですね、実は社会にその一番、この番組で最初に先生がおっしゃいましたように、その社会のルールに適応するような能力を高めていくっていうのもまた、はいはい、大事なんじゃないかと思うんです
ね。それが今キャリア教育と言われているものでして、
キャリア教育、
はい
はい、
これもですね、その文部科学省の方からですね、大学はキャリア教育をもっとしっかりしなさいというふうに、 言われてますね。
国でもそういうふうに言ってるんですか。
そうですね、う
ん、
はい、
それはどうしてなんでしょう。
それはですね、よく七五三っていう言葉があるんですけど、
七五三ってあの秋に千歳飴をもらう、はい、あれじゃなくて、まあ、
それに語呂合わせをしてるんですけども、うん、まあ、これはですね3年以内に移植する、あの職を辞めちゃう、
あ、つまり新卒で会社に入ったのに、
ね、まあ、3年以内に辞めてしまう割合のことを言ってるんですけども、うん、はい、まあ、市っていうのはあの中卒ですね、中学校卒業してすぐ、職に就いた人は3年以内に7割で7なんですね、うん、で高卒の人は5割、うん、で大学卒業生でも3割と言われてます。
3割が辞めちゃうということですか。
そうですね、まあ、変えちゃうというか、
ああ変えちゃう、
はい、元の職業から変えて転職するしたり辞めちゃったりするということですね。それで七五三と言われてますね。
これは何なんでしょうね。
これはですね、あのよくあの自分に合った仕事じゃなかったっていう、うん、いうことでですね、辞める人が多いというふうに言われてますね。
自分に合った仕事じゃない、
はい、
うん、まあ、確かに昨今のようにその就職状況が悪いとね、
はい、
あのもうとにかく仕事を見つけなきゃいけないということで、
はい、
飛びつくっていうのはあるかもしれないですけどね、
はいはい、ただですね、あの、うん、よくバカの壁で本で有名なあの養老さん、
あ、はい、養老たけしさんです
ね。そうですね、はい、が数年前にですね、うちの付属学校に講演に来た時にですね、はい、おっしゃってた言葉があるんですけど、自分探しの旅は間違いだと。自分に合った職業なんてないっていうことなんですね。
自分に合った職業はないってすごい断言してますね。
そうなんですね、うん、まあ、あの養老さんもですね、もともと医学部に入ってですね、うん、卒業してですね、まあ、医学部だったのでやはりその外科医とか内科医とかですね、うん、そういう、まあ、華々しいというか花形の、うん、ところに医者になりたかったらしいんですね、うんうん、ところが養老さんはいろいろ理由があってですね、法医学という自分の理想というかその第一希望じゃない職業に就いちゃったわけですね、うんうんうん、だけどあの元々法医学は嫌だ、第一希望じゃなかったのでものすごく嫌だったと、
うんうん、最初はね、
最初は、うん、だけど、その中でですね、人との出会いとか人との別れとか積み重ねることによってですね、うんうん、まあ、10年ぐらいやったらですね、やはりその中で喜びを見出せたと。
あ、最初意に染まないと思っていたのが実は魅力的だったと。
そうです、
魅力を見つけたと、
はい、うん、その中に魅力を見つけたと、うん、でその法医学に魅せられて、うん、養老さんは結局、定年退職するまでですね、うん、法医学の分野で一人者として活躍した人なので、うん、そういうことなんですね、うん、ですから、まあ、やはり意にそぐわない職業でもですね、やっぱり職業には何らかの魅力があるわけです、うん、それをですね、その見つけるにはやはり3年代は短すぎる、うん、そういうことをですね、養老さんは言ってるわけですね。
実はその、今、何でしたっけ、キャリア
教育ですね、
教育の他に同じキャリアアップという考え方もありますよね、
はい、
つまりその今の仕事を別なもっとステップの高いものに変えるって、
はいはい、
それとまた転職のその七五三とは違う考え方になるわけでしょうか。
そうですね、はい、
ということになりますと、そのキャリアアップはまあ積極的な、
はい、
あの転身ですし、はい、七五三であのなんていうか自分探しに合わなかったっていうのとはまた違う
ですね、
はい、
違う、そうですね、うん、キャリアアップはだからもう、積極的にですね、自分にもっと合った職業に行くと、うん、で、辞める離職七五三はですね、自分に合わないっていう、うん、その否定的な、考えからですね、辞めちゃうので、うん、それは違うんですね、うん、
キャリアアップは次がないみたいな、
はい、うん、あのプラス思考でいきますけど、うん、七五三っていうのはどちらかというとマイナス思考ですね、うん、合わないからやめるということで、プラス思考かマイナス思考かで違ってきてると思います、
うん、つまりその自分探しの旅っていうのはそのなんていうか、マイナス思考の積み重ね、
そういうことですね、
ということですかね、
はい、うん、まあ、プラス思考だと思って自分探しの旅に出かけたりするんですけど結局ですね、自分探しの旅に出かけて見つけた人ってほとんどいないと思うんですよね、むしろ1年で何も見つけられずに帰ってきましたとかっていうのが多いので、うんうん、やはりそれはですね、やはりどんな職業の 中でも、素敵な魅力的な点ってあるから、それを見つける方が、うん、むしろですね、近道じゃないかと思いますね、
うん、それを学生時代のうちにきちんとやっておく、
そうですね、うん、はい、
これはその例えばその方の学生の方の自分探し、あるいは自分に合った仕事探しっていうのは、はい、大学の方でも支援してくださるわけですか。
そうですね、あのセンターとかありますから指導しますし、うん、あとですね、文部科学省の方でもですね、その昔はですねあまりしなかったんですけど、今度の新しい学習指導要領から、うん、例えば僕は理科が専門なんですけど、うん、理科がですね生活にどれだけ役立ってるかっていうことをもうちょっと詳しく授業で教えてですね、理科というのは 生活に役立つ学問で、しかも職業に結びつくよっていうことをやりなさいよと言ってますね。もうこんな時間ですか。今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部理科教育講座の長男幸康先生を迎えして、学生に向けた勉学のためのメッセージというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは今回初登場、菱谷美香さんでした。大学は専門的なことを研究するところと思いきや、実は学生にとっては幅広い知識を持つ人を育てる場所だったということですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回。Though I dream